Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1982回、12月3日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
すきちゃんです。
美味しかったかい？
まだ残ってるよ。でも収録しなきゃ。
収録しなきゃ。はい、今日も寒かったね。
いや、今日は10度切ったでしょう。
切った切った。
お寒うございました。本当に。
はい、これまだ週末にかけてなんぼでも寒くなるみたいですよ。
まだ続くん？これ
しばらくね。
あ、一瞬じゃないのか。
だんだん気温が下がってきます。東京は土曜日初雪が降るかもしれないと、いう予報まで出てますよ。
まあ
10月だからね。金曜日にかけては、大雪や吹雪、北海道の日本海側や本州の内陸山沿いで大雪になるんですよ。月ちゃん大丈夫か？スタッドレスなしで。台車スタッドレスついてないって言うけど大丈夫か？スタッドレスないけど。
雪降らんでしょう。
まあ海沿いはね大丈夫だと思うんだけど、あの山沿いの方は島根県の方も金曜日ぐらいには降るみたいですよ。
まあ降ったら歩くだわ。
歩いて会社行く？
休むかね。
そっちの方がいいんじゃない？イカリンカリンさん、お散歩さん、こんばんは。
こんばんは。
一応週間予報を見る限りではいつももまだ雪マークはついてないけどね。ただ水曜日と金曜日に若干雨マークは出てますが、この辺が雪にならなきゃいいけどなーってね。この間日曜日にタイヤを私変えとけばよかったんだけどね、横着して、あ、来週でいいやって思ったのが吉と出るか京都出るか。ってとこですね。のぶしみさん、こんばんは。
こんばんは。
三太郎の日なので還元率 20% 以上のポイントがもらえるのでネットで買い物三昧。あ、au か。ジミーちゃん、バンジマして、サイレント閲覧中。
ですか、お仕事中ですか。
まだ仕事中かな。なんかタイヤパンクしてましたね。なんか僕の呪いだとか言ってましたけど。
なんで僕の呪いだよ。なんで僕の呪いの
知らねえよ。
なんか災いをもたらすの。
ジミちゃんもあのタイヤは変えたがいいよ。ほとんど溝がないじゃん。スリップタイヤになってるじゃん。
見ても昔そんなタイヤだったよね。
うん。
ていうか、なんか見たも昔バーストしたんじゃなかったっけ？
バースト。
避けたよね。
バーストではないけどね。うん。スキちゃんとこう、雨が降り出したって仕事帰りに言ってましたが、今こっちもちょっとパラパラしだした。
うん、それ流れていくもの、
ね、流れてきたね、雨雲が。
あ、ジミーちゃん、これタイヤのあれに釘が刺さってんだ。
釘っていうか、あのプラスのあれがついてるから、ネジかなんかじゃないの、頭に。
釘って言わん？
うん、ボルト、ネジ、なんかそんなもんが
刺さってるじゃん。メガネか健康見たら石ころはさかっとるんかと思ったんよ。
ケイちゃんこんばんは。
こんばんは。
雪がそちらに向かってます。いや、それは来ないと思うけどな。ジミちゃんイヤホンで視聴開始。あ、聞けてるのね。あ、そうか、聞けないところで僕一生懸命ジミちゃんに話してたのか。はい、じゃあちょっとスタートも遅くなったんで本編の方行ってみたいと思います。
いや、嫌味な言い方ね。嫌味だね。呪いだよ、呪ってる。
はい、まず最初はエンガジェット日本語版にあった記事です。JR 東日本が QR 自動改札機2020年春開業の高輪ゲートウェイで実験という記事が上がってました。 JR 東日本はおよそ50年ぶりの山手線新駅高輪ゲートウェイ駅の概要について発表しました。その中で今回初めて発表となる QR コード対応の自動改札機の設置も案内されていますということで、QR コードで改札が通れるような実験をするそうですよ、高輪ゲートウェイで。
QR コードって言ったら飛行機乗るときのみたいな感じ。
そうそう、あの四角いやつ、四角いバーコードをかざして、まあ、改札を通る実験をすると。今国内だとあの沖縄のユイレールがこれ式なんですよね。切符の裏にユイレール、モノレール、沖縄の
ユイって
あれが、うん、あの切符を改札機の中へ通すんじゃなくて、切符の裏に QR コードが印刷してあって、裏かな、表かな、それをかざして乗るタイプになってるんですけどね。これを山手線で実験すると。まあスイカは結構高速に処理するんでその渋滞が起きないですけども、 QR コードにすることによってこれ渋滞が起きるんじゃないかなってね、気がしなくもないんですけどね。まあそれの実験をすると。あとこれ気になるのが、この改札機切符入れるとこがなんかないように見えるんだよね。その QR コードを読み込むためのガラスの部分と、それから IC カードをタッチする部分、そこしかないように見えるんだよな。これ普通の切符では通過できないのかって気は、ね、しなくもないですけど、まあ、全部これにするわけじゃないのかもしれませんけどね。
あ、あの、あれじゃん、高速に乗るときのあの ETC 専用みたいな感じの改札機かなんて。
うん、QR コード専用の改札機っていう形になるかもしれませんね。 はい、まあ高輪ゲートウェアの QR コードを読み取りでのテストをすると、で大阪メトロでは、11月から顔認証のチケットレス改札の実験もすでに行ってて、まあいろんな新しい改札の通り方をいろんなとこが実験してるって感じですね。高輪ゲートウェイ来年の春開業ということですね。はい、それでは次の記事はこちら飛行機ネタです。エンガジェット日本語版にあった記事です。 ANA カバン一つで旅に出られる手ぶら旅行サービスを開始、洋服一式カメラを旅先でレンタルという記事が上がってました。 ANA セールスは旅行商品ブランド ANA トラベルズの、ANA トラベラーズの新サービス ANA 手ぶら旅行サービスを発表しました。本日12月3日よりプレサービスの受付を開始ということで、この ANA 手ぶら旅行サービス、旅先で着る服や靴、一眼レフカメラ、高機能ドライヤーなどを持っていくのが煩わしいアイテムを一式丸ごとレンタルできるサービスです。全国のホテル、旅館への発送と現地からの返却に対応しますということで、洋服を現地でレンタルして旅行が済んだらそれを返すというサービスだそうですよ。でこのプレサービス、2泊3日のレンタルで2000円という価格で提供します。
安いね。
服靴はトータルコーディネートから借りたいものを選ぶ形で、男性向けではスーツもラインナップしています。カメラはキヤノンのエントリー向け一眼レフ EOS KISS M を用意しますということだそうですよ。
めちゃめちゃかっこよくなるねトータルコーディネートしてくれるんだったら。
そうだね。だからパンツだけ持っていけばいいってことか。
すごい、
服は借り入れるから。
心配なのはサイズ豊富なんだろうかっていうところ。
サイズ、それはある程度揃えるんじゃないの。
なんか金額よりそっちが心配だわ
サイズに関してはどうなんだろう。発表されてるのかな。
あのちなみにこれって JAL に乗った人はダメ？
ダメです。ANA だけ。
じゃあダメじゃん。出雲からじゃん。
だからアナトラベラーズっていう旅行商品を使った時に2000円で貸しますよってことよ。
あ、そうか。
スケちゃんとこは、うん、あの岩見空港があるから、
あ、
そっちを使えば ANA ですよ。
全然頭なかった。見たい米子から乗れるじゃん。
もう僕の場合は米子空港が近い最寄りになりますけどね、うん、ANA は。
なんか
だからまあ旅行代金プラス2000円ということなんで、2000円だけで借りれるっていうわけじゃないんですけどね。
うん、
ということで新サービス、手ぶらで旅行に行けるいいんじゃない。サイズがあれば使ってみたい。
いや、どんな服があるかが問題。自分の好みじゃなかったら、ま
あ、それはある程度こう何種類かの中から選ぶ形になるんだろうけどね。
でもね、私汚すじゃん、物こぼしてそれどうなるんだろうか。醤油こぼしたら、
それはクリーニング代別途請求されるんじゃない
だけか、まあ、軽い方がいいかもしれない。え、みちゃんこれ利用したいですか。
まあ話の種に 使う機会があれば使ってみたいっていう気はするけど、これ2泊3日で洋服は1種類かな、もしかしたら
ずっと着とくの、それ着っぱなし
のような気がしない？ 2000 円って
汚れじゃん。
スケちゃんは毎日でも服変えたいタイプだろ。
そうだよ。
でも 2,3 日同じ服でも別に気にはしないけどな。
ない。いや、夏なんかダメよ。
あ、まあ夏はね。その T シャツとかは変えるけど。
なんか汗か関係とか
って。アウターは。
いやいや、油が出るから。あの変な、みかん的に言うとあの変な。変な C が、変な C が、一体何で言うかな、C のこと。変な C。
スーが出る。
あ、
スーが出る。
スーか。スーが出る、スーが。
スーが出る。
スーが。
スーじゃない。スー、スー、スー。歯と歯の間から空気を抜く。ス
ー。ス
ー。ス
ー。そんなで発音できるんだったら英語に使いなさいよ。
ジニちゃん、パンクはミッタンの陰謀、陰謀説浮上中。うわ、何もしてねえぞ。ケイちゃん、ミッタンの呪い、かわいそうなジニちゃん。のぶすみさん、釘でもネジでも刺さっているのは怖い。確かにね。ケイちゃん、タイヤに1万円札刺さってたら嬉しいのに。あ、僕も嬉しいわ。
え、釘と一緒か、刺さるって
1万円札ならいいんじゃない。あ、でも1万円でタイヤは買えないか。あ、買えんことはないか。
今オートバックスは買えるよ、スタッドレス。
うん、すみさん、もしかしたら山陰で飛行機多くない？2軒で4飛行場。
飛行場が多くないか
で、あ、飛行場多くないか。いやいや、のぶすみさん違うよ、2県で5つありますよ。
大きいか。
島根県に3つ、鳥取県は2つ。
え、
大きい空港がね。
でも鳥取、米子がアナだけど鳥取空港もアナだよ。
両方ともアナだよ、
ね、だけど JAL がおらんねえねえねえねえ
ジャルがおらん、
ね、おらんで、う
ん、ジャルなし県、ジャルなし県、どんな県やねん。
ジャルなし、ジャルな
し。はい、それでは次の記事は気になる気になるさんの方にあった記事です。アップルストアのベストオブ2019を発表、アプリとゲームのランキングも公開という記事が上がってました。本日アップルがアップストアのベストオブ2019を発表しましたということですね。今年は iPhone、iPad、Mac、Apple TV の各プラットフォーム向けのベストアプリとベストゲームが選出されているほか、新たに Apple Arcade のベストゲームが選出されていますということで、iPhone ベストアプリはスペクテカメラ
なんだろう、スペクトラ、スペクト、
スペクトとラーかと思ったけど違うよな。
スペクチャーがでもないし、スペクトレ
一応カメラアプリだそうですよ。
スペクトルかな。
で、 iPhone ベストゲームがスカイ、星を紡ぐ子供たち。
知らんな。
うん、 iPad ベストアプリフローバイモレスキン。あ、これモレスキンノートのアプリですね。そして iPad ベストゲームがハイパーライト ハイパーライト何？
ドリフター
？ドリフターか。
ドリフターズ？ドリフター。
ドリフターズ、ドリフター。このモレスキのアプリ以外は落としたことないな。
なんかみんな英語だな。
うん、基本的にね。日本のはないですね。
結構有料アプリだね。これ。
ゲームもこれ無料だけど多分アプリ内課金がありそうだよな。ということで、まあ今日発表があるということでしたけど、結局ストリーミングはなかったような気がしますけどね。ベストオブ2019ということでアプリの発表があったそうです。発表というか、まあ表彰があったってことかな。はい、そして、こちらはこの会場での発表ではなかったと思うんですけども、しれっと発表されたものがあるようですよ。愛をありがとうさんにあったきりです。第1回 Apple Music Award を発表。ビリー・アイリッシュのパフォーマンスを12月5日からスティーブ・ジョブズ・シアターからライブ配信という記事が上がってました。アップルが音楽賞アップルミュージックアワーズを開始しています。第1回目となる2019年の受賞アーティスト作品が発表されていますということで、アーティスト・オブ・ザ・イヤーはビリー・アイリッシュ、ブレイクスルーアーティストオブザイヤーはリゾーかな、 LIZZO、 そしてソングライターオブザイヤーはビリー・アイリッシュ&フレネアス、フレネアス、トップソングオブザイヤーはこれなんて読むんだ、ディディ、
もうなんか3つはもうすごいアレンジして読んどるっけきっと。ディルナス天
下、音楽わかんねー、
ディルナス天下
天かな。はい、もう一つ、トップアルバムオブザイヤーはビリー・アイリッシュのアルバムですね。
なんでこれカタカナで書いてあるの、
わかんない。はい、受賞者に贈られる Apple Music Award も紹介されています。12インチのシリコンウェハーがアルミニウムとガラスのケースに収められています。アップル製プロセッサーの製造に使われるシリコンウェハーと同様の手法で作られたとのことですね。この盾、
うん、
シリコンウェハーが真ん中にボンと入ってるみたいですよ。
何シリコンウェハーって、
あの IC チップの中身です。中にこれ回路が印刷されてるんですよ。これをカッチャチャチャチャチャチャってこうカットしてプラスチックのパッケージにして iPhone とか iPad とか Mac に使われるということらしいですよ。この、Apple Music Awards 今年からスタートということはそうですね。これから毎年発表があるんでしょうかね。
日本人いないね。
日本人はいないね。まあ世界的にヒットしないとダメだろうね。
洋楽は最近全然聞かなくなったな。
あ、くまちゃんこんばんは。
うん、こんばんは。
それでは次の記事は気になるキナーさんの方にあった記事です。 iPhone12 シリーズは全4モデル構成に全モデルとも有機 EL 搭載で 5G 通信に対応という記事が上がってました。
どれ？どれのことですか？次のニュースって
気になる気になるさ。
え、ないよ。
あるよ。
え、でもアップルミュージックアワードの次って2021年の主力 iPhone あったやつじゃないの？
いやいや、その間に一つありますよ。あの下にスライドさせて読み込みさせてごらん。ポケット
あったよ。これかな？ iPhone12？
そうそうそうそう、
はい、ごめんなさい。
マックルーマーズによると JP モルガンのアナリストさんがですね、投資家向けのレポートの中でアップルは2020年に4つのモデルの新型 iPhone を発表すると予測していることが分かりましたということで、今年は11、11 Pro、11 Pro Max の3種類でしたよね、3モデル、
うん、
これが来年4モデルになるということだそうですね。2020年は 5.4 インチモデルと 6.7 インチモデルと2つの 6.1 インチモデル、計4モデルが発表されると予想しており、ハイエンドモデルが 6.1 インチと 6.7 インチ、ローエンドモデルが 5.4 インチと 6.1 インチになるとのことだそうです。で、全てのモデルで有機 EL ディスプレイが採用され、ハイエンドモデルは 5G のミリ波をサポート、トリプルカメラ、3D センシングが特徴となり、ローエンドモデルは 5G のサブ 6GHz 帯のサポートとデュアルカメラが特徴となる模様だそうですね。そしてアップルは2021年から新型 iPhone の発表を年2回に分ける計画で、2021年前半に2モデル、2021年後半に2モデルといった形になると予想していますということで、来年、再来年ですか、2モデルずつ2回に分けて発表があるんじゃないかということらしいですよ。そんなことしたら買う人が困るよな。
後の方がもっといいやつ出るんじゃないかって怯えるようになる。
そうそうそう、先に出した方の売れ行きが悪くなると思うんだけどね。
だけど後から出て4つ全部揃ってから考える人が増えるかもね。
可能性はね。それなら4ついっぺんに出した方がいいような気がするけどね。
まあ、いいわね。ちょっと多分そうなるよ。いいじゃん、好きに差し上げよ。
はい、業務連絡、次の記事は飛ばします。
はーい。
はい、それでは次の記事です。気になる気になるさんの方にあった記事です。 iPhone SE の後継モデル、サプライチェーン各社は今月より部品を生産開始かという記事が上がってました。 Apple は iPhone SE の後継モデルを来年3月頃に発表すると噂されていますが、サプライチェーンの各社は今月より iPhone SE の後継モデル向けの各種部品の生産を開始するかもしれないことが分かりましたということで、本当に SE2? SE の後継モデル今度こそ出しそうですね。
ちっちゃいやつ？
ちっちゃくなるかどうか分かんないけども、指紋認証を残すんじゃないのかな多分。ホームボタン
嬉しい。
すきちゃん、ホームボタンある方がいい
って言うとったじゃん、ずっと。
まあね、
この間みっちゃんが福山行った時にさ、カメラの北村行った時に、うん、中にソフトバンクの店があって、11プロがあったんだけど、私 初めてあのホームボタンのない iPhone に触ったのよ、
うん、
どうしていいかわからんかった
フ下から上にスライドすれば出てきますね。
そうなんだね。でもジリンとするこの感触が好きなんだもん。ブルンブルンって。
はい。で、来年出ると噂されている SE の後継モデルのスペックですけども、iPhone 8がベースになると言われているということはそうですね。で、今のところ予想されるスペックとしては、4.7 インチ液晶ディスプレイ、A13 チップ、RAM は 3GB、ストレージ容量は 64GB と 128GB、3D タッチ機能は非搭載、カラーはシルバー、スペースグレー、レッドの3色展開、価格は399ドルから、で、来年2月より生産を開始すると。
安いじゃん。
いうことですし。そうですね。まあ、安めに抑えてきてますよね。
128で十分だな、うん、私は多分。今何分だったっけ？
なんかいっぱい空いてたでしょ。
容量が。今
128だっけ？
128GB で使用可能が 62GB だから、だいぶ頑張ったで。あ、今も 128GB なんだ、私。
うん。
だけど、半分？約半分だね。
半分だね。だから、64GB ではちょっと。
足りない。
足りないね。やっぱり128だね。
なんでそんなに256とかいるの？何してんの？何してんのか。
大きいことはいいことだな。
何してんの？
はい、それでは次が最後の記事かな、
はい、
こちら PC ウォッチにあった記事です。日本マイクロソフト視覚障害者、視覚障害者じゃないな、これ何、なんて読むのこれ、視覚、
何これ初めて見た。
これなんて読むのこの漢字。ちょっと待って。検索する。
あ、障害。なんて読むんだ。
あ、障害者でいいみたい。読み方は。あの、よく障害者のって書くときに、害をひらがなで書くことがあるじゃない。
うん。
あれ漢字が難しいからひらがなで害って書くみたい。障害者の害ってこの害だって。視覚障害者の目となる Seeing AI の日本語版を iOS で提供開始という記事が上がってました。マイクロソフトは12月3日、視覚障害者向けトーキングカメラアプリSeeing AI 日本語版を iOS 向けに無料で提供を開始しましたと。これはスマートフォンのカメラを介して周囲の風景を認識したり、レストランのメニューを読み上げたり、近くに誰がいるかなど音声で知ったりすることができるアプリです。マイクロソフトのクラウド AI 技術である、ん？コグニ、なんでこんな難しい英語ばっかり出てくるかな。これなんて読むの？
コン、コン、
コン、
コン、
コンかい？
コン、やだ、私にフランデや。
コンコンコン、ちょっと待ってよ、
今調べて
る、読み上げさせればいいんだな、
ここに
行って
る、
え？早いよ、
ここに行ってる、
コグニティブ
でいいの。
コグニティブサービスかが使われておりますリアルタイム二速打に対象物の結果が得られるようになっていますということで、はい、これ今日がですね国際連合が定めた国際障害者デーに当たるということで、こういうソフト、まあ、これもともとあったんですけどもね、これが日本語に対応させたということだそうですよ。文字を読んでくれたり、最初に登録をする必要がありますけども、人の顔を認識してこれが誰々さんっていう風に教えてくれたりね、するそうです。視覚障害者のための、まあ、アシスタントアプリみたいな感じかな。無料でダウンロードできるアプリということだそうです。これなんでか日本語に対応する前のもの私ダウンロードしてるんですよね iPhone に。なんか以前紹介したことがあるのかな、もうちょっと覚えてないですけどね、こちらが日本語に対応しましたということだそうです。はい、以上本編でした。それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、昨日の12月2日だから1981回が上がって、おバカさんが配信どうもありがとうございます、仕事のお供に配送いたしますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからゆうさんがまさに偶然電車が遅れて目の前に止まったってことで、今日のお題の高輪ゲートウェイ、
あ、これ電車が止まったというか遅れが出てここで時間潰しがあったのかな
みたいですね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。ジミーちゃん、配信だんだんタイヤ交換しながら拝聴中ってことで、この人が冬タイヤに変えたんじゃなくてパンクのタイヤ、
パンクしたから結局スタッドレスに変えたんじゃないのかな。はい、お疲れ様です。
大変だね、朝も早くから。はい、それからてるちゃんが速報、ちびケロ1号大学合格、周りより一足先に推薦で合格をいただきました、ああ一つ楽になったってことで、おめでとうございます。
おめでとうございます。
そうか、そんなになるんだね、息子ちゃん一号
になるんだね
でもこれお父さん頑張らんとよ、まだまだ学費がいるから、ね、まだ2号もおるしここ
皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
どこまで遡ればいいかな
飛行場の話ですね。
飛行場
寺の少ない沖か忘れてた当然統合で、
神社
多い、沖って神社多いんだ、なんで知ってんのこの人なんかのぶすみさん島根やたら詳しいんだけど、どういうことなんかあるの
知らない丸美さんこんばんは。
こんばんは。
スペクター
テワス、スペクターテワス、
古
い映画の表現、映画の表現、スペクターテワステ
ワス
これ何のスペクターテワス、
あのアップルのなんかの発表の中のあれじゃなかったっけ、スペクターとかって忘れた ジミーちゃん、情報屋さんの安全のため詳しくは明かせませんが、空海について詳しい K さん、かっこ歌唱さんから確かな情報です。 ミッタンが僕の車の周りで不穏な動きをしていたそうです。
誰？
ケイ、ん？ケイちゃん、ドドド、あ、ドドドリフの
誰だっけ？そうですか、ドリフターズって言ったっけ、さっきドリフターって言ったっけ。
ケイちゃん、ケイさん、カリンちゃんだ。
カリンちゃん、ケイの人多いね。
うん、ジミちゃん、リゾーさん、ん？リゾーさん、
リッド、リッドさんかな。今私も思った。あの、私より大きい人だってちょっと嬉しかった。リゾーさんかな、リッドさんかな。
ジミちゃん、あ、クマさんかも。あ、このKさんっての。
かわいそうに、クマちゃん。
ジミちゃん、空海 IT ニュースって島根県から発車してるんだよ。これでアワードに参戦だ。
発車って？
ポッドキャストの最後のところで流してる歌。
発車？
うん。島根県から発車してるって歌ってるよ。ジミーちゃん、次のモデルを待とうと思った iPhone ね。ケイちゃん、マスクマンなので、顔より指の方がええ。ん？これどういうこと？
ん？後から読んだら何のことかわからんね。
のぶしみさん同士の過去のアップルに関する情報は信憑性に欠ける部分も多く、今回の情報はあまり信用しない方が良いかもしれませんと書いてある。あ、 JP モルガンの、民衆更新は結構当てるけどね。ジミちゃん、ゲームなんかしないので高性能 CPU は求めないけど、カメラ性能は高い方がありがたい。うん、くまちゃん、自宅に戻ります。また後で。どっかお出かけだったのかな？お疲れ様でした。
お疲れ様です。
けいちゃん、北の国から、ルール。なんだこれ。ジミちゃん、三日に消される前にけいさんは去りました。どういうこと？ジミちゃん、遅刻と引き換えに前輪の2本だけスタッドレスに交換しました。あ、女後ろは普通のままか。
バンクしてるバンクしてるとか、
さん、スマートニュースで島根をチェックしているから。
なんで？ああ、わかったわかった。マスクマンってタッチ ID のことか。フェイス ID と指の方がいいって。
ああ、そういうことか。マスクしてると認証してくれないってやつか。ジミーちゃん、ケイちゃんは iPhone のログイン認証が顔より指紋の方がいいってことじゃ、マスクギャルなので。のぶしみさん、昔なぜ障害者の字を使うのか、ひらがなで書かないのか、無理やり難題を言われたことがあります。法律で漢字が決まっているからダメですよと答えておきました。 なんか書き込みが早いよ。
今日えらい書き込みが多いね。あ、でもなんか誰かに対して書いてるじゃん、これ。
そうそう。そこのとこみんなで遊んでるよ。はい、なんかあります？
毎日聞かんでくれる？
なんかあります？
何もない、何もない。あ、今日、ペイデイの払いをしてきました。この間、みっちゃんがアマゾンでペイデイが使えるようになったっていうやつ。で、もうすでにペイデイを利用していた翌月払いを今払ってきましたけど、ローソンはロッピーでしたね。
ロッピーで？
ロッピーで、ピコってして、なんか番号を、言われた番号を、
あ、入力して、レシートみたいなやつ出して、
レシート出して、うん。
レジへ持っていくと。
で、払う。
それはローソン限定なの？支払いは。
いやいやいや。ね、
うん。
待ってね、出てくるかな。ペイペイは、もう払っちゃったって出てくるんかな。お支払いありがとうございましたって出てるから。
あ、もう表示はできないのか。
ペイペイ公式サイト。あ、そうそう、だけどね、受付番号かなんかの後に電話番号を入れろってくる。
おー、登録しただけ。
で、電話番号で、そうそうそう、レシートが出てきた。まあ楽っちゃ楽ですかね。
手数料が300いくら取られるってな。
300、いくらでした。
それは丸1ヶ月後に請求が来るってこと？
うん、そうそうそうそう、翌月、丸1ヶ月後っていうか翌月。
だから逆に言うと31日に使ったらもう1日には請求が来るってこと？
あ、どうなんだろう。
簡単に翌月ってことになるとそういう形になるよな。
すごい突っ込みしてくるね、あなた。
まるまる1ヶ月後なのか。
そうだね、毎月1日の13時までに当月分の請求金額が確定するって書いてあるけん、翌月って言っても30日だったらあれなんかな。
今記事紹介した後、僕もペイデイはとりあえず登録だけはしたんだけど、今ペイデイのアプリを立ち上げると今使うと1月1日に確定しますって書いてあるからな。
うん、
だから例えば大晦日に使っても1月1日に確定するってことなんだろうな。
そうかな。ペイデイ翌月払いとはってあるん
で、1月中にもしかしたら払えばいいってことなのかな。そういうわけじゃないよな。
私何も考えずに払っちゃったんだけど、
うん、いつまでに払えっていうあれじゃなかった？
いや、あ、12月10日まで。
あ使ったのがいつか覚えてないか。
使ったのは11月1日です。
おー、ほな1ヶ月、まあ、10日前なら40日ぐらいか。嘘。
11月、あ、11月1日だ、やっぱり。
ああ。だけど、賞味40日以内にお支払いしてねってことだな。
そうだね。だって、たまたま月始めに買い物してたから長かったんだね、私は。
そういうことだな。
払うまでが。
うん。それが一日もし買い物が早かったら、先月のうちに払わない点だったかもしれないな。
そうですね。
ね。
なんかね、うん。うん
このとこを考えながら買い物しないからね。
そうだね、
うん、
そっか、翌月って言ってもあれだね、月末になると
1ヶ月ないってことになるからな、多分、
うん、
だから今頃使うと一番お得、お得とも言わんか。払わないかも、払わないかもからな。ケイちゃんいつもそれを聞きながら寝ちゃうけど今日は起きてる。どうしたことだ。
あ、だけおらんくなるんだいつも。
クソみたいだな。
うん。
ジミーちゃん、結論はケイちゃんはジミーのお姉ちゃんだってこと。そういう血縁関係だったのか。のぶすみさん、ペイで初めて聞いた情報ありがとうございます。給料日。あ、10日が給料日ってことかな。
ああ、あれよね、この間だけアマゾンで導入されたっていう紹介をなんかしたのよね。
そうそう、アマゾンの支払いにペイデーが選択できるようになっててね、
使える
お店は、ね、ペイデー自体は結構いろいろあるみたいだよな。
ん、
使えるお店ってのはね、
あ、だいぶ増えたな。
結構ローカルのお店とかいろいろ出てくるで。青森ヒバショップイヤモクとか、これ絶対青森から買えるお店だよな。
あ、うん、ラッコ
マとか、秋葉原ベイホテルとか、ホテルとかでも使えるんだな。
知らない。
出てくる
よ、本当だ、
一覧に。エスプリってなんか聞いたことあるな。何の会社だっけ。 HIS でも使える、
高野山でも使える。
高野山、あ、これ宿坊もあるな。
もう宿坊とかに行ってペイでなんかって感じだけど。
あのお賽銭を電子マネーで払うような。
あ、
感覚だな。
そうね。結構増えたな、ちょっと見ん間に。すごいね、ホテル。
使えるよ。
結構ホテル。だって東京有明ベイホテルとかさ、洞爺湖温泉ホテルとか、ニューオータニ、
うん。
ニューオータニ、
プリンスホテルとか。
すごい。
グランド、埼玉グランドホテルとか。いろんなところで使えるみたいですよ。
すごい、もう本当にキャッシュレスの時代になってくるよね。
うん、湘南美容クリニックとかもあるよ。
ああ、あれだ。
あ、テレビ CM で最近よく聞くけど。
ちょっと待って、シャミが止まらん。あさぶ、くしゃみが止まらない。どうしたんだろう、私。あさぶ。
風邪だな。
寒くて死にそう。
ニューオータニン、札幌とか。いろいろあるんですね。
うん。お財布なくてもやっていける時代になってきているけど、あとが大変ね、コントすると。
そうだよ。
私みたいに眼鏡に
計画的に使いましょうね。
本当ですよ。
あ、そうそう、のぶすみさん、ペイデーは P-A-I-D-Y ですね。
そうそう、あのパイダイ、パイダイじゃない、パイディ、パイディですよ、パイディ。よいしょ。
ジミーちゃん、エスプリといえばロータスエスプリ。ああ、懐かしいね。
何それ、車？
うん。007に出てきた車。まあ、実際にもある車だけどね、ロータスエスプリ。などこかな。
カーブ。
はい、スキちゃんの風がみんなに移る前に終わってきますよ。以上、空海 IT ニュース1982回12月3日でした。お届けしたのは、
明日は12月4日ですよ。
そりゃそうだ。スキちゃんはってみんなそうだよ。そう言ったんでした。スキ
ちゃんと。そうですよ。
それではまた明日。三四。
ダダモノダンダン。ダダなんか楽天スーパーセールが入るのかな。楽天トラベルか。楽天トラベル。
楽天トラベルスーパーセールをなんかやるってテレビで CM が。流れてるな。
あとはアマゾンサイバーマンデーが近づいてきましたね、うん、あ、みんなクリスマスは何が欲しいかな。ディリリリリリリリリリリリ。
何その曲は。
I mean, IT news.